皆さんおはようございます。今週も街道またそれぞれの場所をですねネットでつなぎご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。7月ももう20日となりました。先日地域の小学校中学校などではですね1学期が終わりましてもう夏休みに入っております。もう先週前半からですねうちの息子なんてもう指折り数えながらあと何日あと何日って言いながらこう夏休みに入りました。夏休み入りましてねちょっと家でずっとこう四六時中おられるようになるのかと思うとほら外で遊んでこいとかって言いたいんですがちょっと最近は外で遊べもねなかなか言いづらい暑さです。ね、皆さんもどうぞお体ご自愛いただきながらこの夏を過ごしていただければと思います。さてそんな7月の中旬今日は20日ですが、今日は参議院選挙の投票日となっております。ここ数年の政治を見るにつれあまりにも強い者が優遇され弱い者が虐げられ続けてきた、格差を拡大してきたですねさせてきた政権に対する批判が高いというのはこれは納得なんですけれども一方で、日本人ファーストだと吹聴し差別を助長している政党の支持が高まるなんていうのは怖いなと思うんですね。なんとかファースト、まあ、アメリカでトランプさんなんかが、ね、言っておりますけれどもこの何々ファーストっていうのは結局対立を煽るだけでしてでそこには何の建設的な展開もつながってこない。これ歴史を見ればそうでして民族主義的な動きで、人々の支持を集めたナチスの行き着いた先は何かって言ったら差別と恐怖による支配です。そんなことを考えていきますと、今私たちが有権者としてこの国の主権者として何を選んでいくのかっていうことはとっても大事と思うんですね。私たちは自分たちももちろんそうなんだけれど子どもたち孫たちの代にどんな未来を残せるのか残したいと思うのかそんなのが今日の選択の一つのキーになるんじゃなかろうかと思うわけです。まあ、どう生きていくのかということこの6月の中旬からですね7月にかけまして私たちは旧約聖書コヘレトの言葉を読みながら生きるということをテーマにし続けてきました。生きるというのはどの時代であれどんな国であれ皆がどこか直面してきたテーマです。先ほどですね教会の方が証しをしてくださいましてその中で小学校になります自分の娘との関わりとかね息子たちとの関わりなんかを話してくださいました。親としてどう伝えていけるんだろうかっていうようなことをねこれから課題ですっていうふうなことを言ってらっしゃいましたが先週ですね私も家でふと長男とですね向き合った時にあれ?ってこう思いまして目線が高いんですよね。で話してましてねちょっとお前後ろ向いてみろって言って後ろ向いて背中合わせで身長を測りましたらねとうとう抜かれましたね。何かね親としてすごく嬉しいんだけれども同時にすごく感じたのはああこうやってだんだん親の指図から離れて育っていくようになるんだなっていうことをどっかこう教えられたといいますかね突きつけられたような感覚だった。で多分そうやってだんだん親の庇護から外れて自分で考えて生きるようになるその時に人は私はどうやって生きるのかっていうことを考え始めるんだと思うんですよ。それまでは親がこうしなさいああしなさいって言ってくれてそれにある意味従っていることが安心だったけれどもそうではなくじゃあ私はどう生きるのかって考え始めていくそこにある種ね何て言うか成長があるんだろうと思うんですがだから全ての人はどの時代であれどの国であれどんな状況であれ皆が生きるということをテーマにしながら多分自分の人生歩んでるんだと思う。今私たちが読んでおりますコヘレト書それは紀元前150年ですから今から遡ることをおよそ2200年ほどの昔まさに生きるとは何かということを問うたそんな書簡です。コヘレトの言葉が書かれました紀元前150年 でもその20年ほど前、イスラエルの中ではマカバイ戦争という民衆蜂起が起こっている。当時の支配者でありましたセレウコス朝シリアの王エピファネス4世という男は、イスラエルに対しましてユダヤ教信仰を禁ずとの禁教令を出した。神様への礼拝信仰が禁じられたイスラエルの民は武装蜂起いたしまして、その戦いの末、民衆は支配者を追い出し独立を勝ち取ることができた。それは嬉しいことのようなんだけれど、しかしその一方で戦いの末、民衆は大きな痛みを負う。生活は破壊され、多くの家庭では夫だとか父親だとか息子が戦死をする。また周囲を見れば一緒に育ってきた仲間たちの中で男たちが死んでいる。これその心情的な悲しさっていうこともそうですけれども、同時に働き手を失った家庭は途端に貧困に陥っていく。特に社会の中では貨幣経済がどんどんどんどんと広がったことで、貧しい家はどこまでも貧しく、豊かな家はどこまでも豊かにと格差が広がっていく。貧しい家庭の中では借金の方に土地も家も財産も家族も全部が奪われ、そして奴隷に身を落とす家が出てくる。彼らが涙しましても富裕層は一向に顧みない。そんな時代がコヘレト書が書かれていく時代です。そしてその時代、イスラエルの人々は口々に言っていた。今の時代は悪だ、生きていても何の希望もない、希望は死後神の救いにしかないんだと。しかしそんな人々の中でコヘレトは叫ぶんです。生きることを諦めるなと。神が私たちに与えてくださった命とは何か、生きるとは何か、そのことを真っ向から語っていった。これがコヘレト書です。このコヘレト書の学びも今日でもう5回目になる。まあ先にね、どんなことを読んだかって後でちょっとだけ触れますけれども、今日私たちは8章9章から生きるとは何かを考えてみたいと思う。さて今日の箇所におきまして、コヘレトが向き合っておりますのは、先ほども少しお話ししましたが、人々の心を捉えていた終末思想と呼ばれるものです。さっき言いましたように、今の時代は悪だと、生きることには何の希望もない、希望は死後神の救いにしかないっていう、この考え方に対してコヘレトは違うってこう言うんですね。そもそもなぜ人々は生きることには希望がないと考えていたのかって言いましたら、彼らが生きていたその社会は、先ほど言いましたとてつもない格差もそうなんですが、イスラエルの人々が、私たちに分かりやすい四字熟語で言うならば、イスラエルの社会が徹底的な弱肉強食だったからです。悪人であっても力があれば富栄える、善人であっても弱く貧しければどこまでも虐げられていく、そんな社会に多くの人々が失望していた。彼らは嘆く、私たちの信じる神様とは正しいものには正しく報いてくださる方ではないのか、正しいものには長寿も健康も家族も財産も与え、悪人には厳しく罰せられるはずではないのか、そうあるべきではないのかって。なのにこの私たちの社会を見てみろ、どうして悪人が富栄えてしまうのか。そんな中で人々は、つまり因果応報ではない、弱肉強食でしかない、その社会に対してイスラエルの人々は生きることに希望がないんだって落胆してたっていうんですよ。確かに私たちの時代もそうで、なんであんだけ悪さしちょるやつがねえ、時々テレビ見ながら思いませんか。芸能人が問題を起こしたらあっという間に叩かれてテレビ出られんくなるのに、政治家が悪いことをしたら、いやなんかどうのこうのって言いながら、なんかいつの間にやらね、そのまんま知らん顔して政治を、ね、やっとるじゃないですか。なんで彼らは罰せられないの、責任はそっちの方が重かろうにと思うんですけどね。でも今の時代でもそうであるように、コヘレトの時代の人々もなぜこんなにも理不尽がまかり通るのかって思ってきた。コヘレトはね、心情の上ではそのことをよく分かってるんです。納得がいかんよねっていうことはよく分かってるんです。しかしだからといってそこでとどまるなっていうことが今日の9章1節から語られていく。 先ほどもご一緒にお読みしましたが、聖書教会訳の方でお読みします。9章1節から、私はこれらすべてを心に留め明らかにした。すなわち正しき者も知恵ある者も、彼らの働きは神の手の中にある。人は愛も憎しみも目の前にあるすべてのことを知ることはない。すべての人に同じことが起きているに過ぎず、一つの運命が正しき者にも悪しき者にも、善人にも清い人にも清くない人にも、生贄を捧げる人にも捧げない人にも望む。善人にも罪人にも、誓いを立てる人にも誓いを恐れる人にも望む。太陽の下で行われるすべてのうちで最も悪しきことはこれ、すなわち一つの運命がすべての人に望むこと。生きている間に人の子らの心は悪に満ち、無知に支配される。そしてその後は死者のもとへ行く。ここで何を言ってるかって言ったら、コヘレトは自分たちの時代を分析してるんです。社会を分析してるんです。世界は因果応報ではない。毎日はね、正しい者にも悪人にも同じように与えられていると。清い人もそうでない人も、神を礼拝する人もしない人も、変わることなく皆最後には同じ運命が待ってる。すなわち誰にでも死は訪れるって彼は言ってるんです。みんな一緒じゃないかって。コヘレトはですね、3節におきまして、太陽の下で行われる全てのうちで最も悪しきこと、理不尽なことって意味ですけど、理不尽なこととはこれだとまで言ってるんですよ。つまり誰にでも全ての人に同じように毎日に起こるから不公平だっていう気持ちにもなるんだっていうんですね。確かにそうで、真面目に生きてるのになんでこんな目に遭わなならんねって思いましたらね、私たちもだったらちょっとぐらい自分にね利益があるように生きてもいいじゃないかってこう思ったりもする。コヘレトの時代の人たちもそう思ったんです。正しく生きているはずだ、なのにどうして報いられないんだ、だったら人を蹴落としてでも得な生き方をした方がいいんだって、そう言って悪に走る人たちは出てくる。しかしその問いに対してコヘレトは問うんです。周りの人が悪に走るからといってお前までそうするのかって、それで良いのかって。今日もう一つ選びました8章の11から12節にて、コヘレトはこんなことを語っています。悪事に対して判決が速やかに下されないため、人の子らの心は悪をなそうという思いに満ちるって、つまりあまりにも不公平でね、好き勝手やってる人がそのまままかり通ってしまうから、正しく生きる人たちの中でもだったら私もなんていう気持ちが湧き起こってくるっていうんですよ。百度も悪を重ねながら生きながらえる罪人がいる。しかし私は知っている。神を恐れる人々には神を恐れるからこそ幸せがあると、コヘレトは言うんですよ。確かに私たちの社会、私たちの時代はね、悪人がまかり通ってたりもするよ。だけど神を信じ生きる者には神を信じ生きるからこその幸せもまたあるんじゃないのかって。周りが好き勝手やってて得してるように見えたら、じゃあ私もそうする方がいいのかって。あなたの幸せっていうのは周りの人々見ながら決められるようなもんなのか。周りの人が良ければ私が損したってそう考えてしまうのかって。あなたの幸せとは周囲との比較でしか分からないものなのかって、コヘレトは問うんですよ。神を信じ生きている者には神を信じ生きているからこその幸いもまたあるんじゃないかって。9章の4から6節にてコヘレトは続けて語ります。確かに全て生きる者として選ばれていれば誰にも希望がある。生きている犬の方が死んだ獅子より幸せである。生きている者は死ぬことを知っているけれども、死者は何一つ知らず、もはや報いを受けることもない。彼らにまつわる記憶も失われる。彼らの愛も憎しみも妬みですらもすでに消え去っている。太陽の下で行われる全てのうちで彼らには常しえに受ける分はない。コヘレトはですね、生きている犬の方が死んだ獅子より幸せだって言ってるんです。 これね面白い言葉でしてね、聖書の中で犬っていうのは、これ犬好きの人はごめんなさいね、犬好きの人には申し訳ないんだけれど、聖書の中で犬ってものすごく悪い印象を持たれてる生き物なんです。で例えば荒れ野でね犬がさまよってるみたいな記述があったりしますけれども、犬っていうのはその狂犬病のイメージが強いんですよ。で狂犬病のイメージのせいで悪霊に取りつかれさまよう犬みたいな、こんな印象を聖書の中では犬っていう言葉は持たれている。だから犬ってすごく悪いんですよ、聖書の中では。けれど今日コヘレトが言っているのは、生きている犬の方が死んだ獅子ライオンよりマシだっていいって言うんです。つまり生きるっていうことは、そりゃ苦労もあるよ、大変な思いもするよ、だけどもね、生きるっていうことは素晴らしいことじゃないかって言うんです。なぜ生きることが素晴らしいのか、それは変化をし続けることです。コヘレトが4から6節の中で言っているように、死者というものは何一つ変わることがない、しかし生きていれば何かが変わっていくって言うんですよ。生きていさえすれば何かが変わっていく、死ぬっていうことはもうそこら以上の変化が起こらない。もちろん神の国には行くんでしょうが、けれども死んだ人間はそこで変化が終わってしまう。でも生きていればね、何かの変化は起こってくるんだよ。そら生きることに希望を失ってしまった人は、起こってくる変化の一つ一つ取った時にね、でもこれが決していいことにはつながらんだろうみたいな、そんな思惑も働いてしまうかもしれないけれど、でもコヘレトは4節にいて言っているじゃないか、全て生きるものとして選ばれていれば誰にも希望があるって。誰によって選ばれているのか、それは神でしょ。私たちは神によって生かされているんだよって。神によって生かされているっていうことを思うならばね、私たちの人生の中で起こってくる変化に対して希望もまた湧いてくるじゃないか。なぜならば私たちの神様は愛の神だから。私たちに辛い目をね合わせて、ほーらほーら苦しんどる苦しんどる、そーら知らんって切り捨ててしまうような神なのか。そうじゃないじゃないか。私たちの信じている神とは、そら私たちの人生にたくさんの苦労は起こるかもしれない、しかしその苦労を経ても私たちを祝福し愛し導き救う方でしょって。そんな神がおられるならば、今私たちがたくさんのロープを抱えていたとしても、その先に起こってくる変化は神の導きによるものじゃないのかって。故に生きているっていうことは素晴らしいことなんだって彼は言うんですよ。続けて7から9節、コヘレトは語ります。さあ、あなたのパンを喜んで食べよ、あなたのブドウ酒を心楽しく飲むがよい。神はあなたの技をすべて受け入れてくださった。いつでも衣を純白に、頭には香油を絶やさないように、愛する妻と共に人生を見つめよ。空である人生のすべての日々を、それは太陽のもと、空であるすべての日々に神があなたに与えたものである。それは太陽のもとでなされる労苦によってあなたが人生で受ける分である。あなたのパンを喜んで食べよと言っておりますがね、これ7節の終わりを見ますと、神はあなたの技をすべて受け入れてくださったって言っている。つまりここで言ってるあなたのパンっていうのはね、労苦して生きて得ているパンなんだけれど、そのパンとはね、その食事とはね、神があなたを祝福し生かしてくださっている証だっていうんです。神が私たちを生かしてくださっている、祝福してくださっている、その証だから喜んで食べなさいっていうんですよ。生きるっていうことに喜びを見出しなさいって言うんですよ。続けて8節にて、いつでも衣を純白に、頭に香油を絶やさぬようにと告げていますが、それはね、周囲がどれほど悪に走ったとしても、だからといってあなたまで悪に走っちゃならんよって、誠実に生きるんだよっていうことです。そして9節にてコヘレトは語ります。愛する妻と共に人生を見つめよ、空である人生のすべての日々を。空っていう言葉、 ヘブライ語のヘベルっていう言葉ですが、これコヘレト書のねキーワードです。旧約聖書で全部で73回使われる中で38回半分以上がコヘレトの中で使われている言葉です。空って言ったら虚しいっていう言葉とね想像しますが、虚しいんじゃなくて空っぽって、つかの間って理解をした方がわかる。コヘレトは語るんです。私たちの人生とはつかの間、短いよって。短いけれども、だからこそその人生において愛する妻と共に人生を見つめよって言った。愛する妻と共に、これはパートナーがいれば幸せっていう、そういう狭い意味ではありません。ここで言ってる愛する妻っていうのは、あなたと向き合って共に生きるものっていう意味です。だから別に家族に限らない、あなたと向き合ってあなたをよく知って一緒に生きようとしてくれる、その人と共に人生の意味を知れ。これが旧説の言葉なんです。これね、非常に難しい言い方なんだけれども、でもちょっと大胆に説明をするならばね、私たちが生きる喜び、生きる意味を知るには向き合ってくれるものがいるっていうことをコヘレトは言ってるんです。もっと平たく言うならばね、人は自分のために生きるときに幸せを見出すのではなく、自分と共に生きてくれる人と向き合うことによって命の意味を知るって考えてるんです。誰かと向き合って生きていく、自分で私が私が私がって言って生きていこうとしても幸せは見出せん。そうじゃなく、他の人と向き合うことの中で私の人生、私の命の意味が分かってくるってコヘレトは考えた。先週久留米教会での礼拝、宣教は渡辺協力牧師がお話しくださいました。何のために生まれて何をして生きるのかという題でした。宣教の冒頭ですね、 NHK の連ドラアンパンからですね、柳瀬隆さん、まあ、アンパンマンの作者の柳瀬隆さんですね、ドラムの中では柳井隆さんなんだそうですが、この柳瀬隆さんが、おじから言われたセリフとして、何のために生まれて何をして生きるのかっていう、その言葉を紹介くださいました。私ですね、先週別の教会のお手伝いに行ってたので、後でインターネットでそのメッセージを聞かせていただきましたが、その前にですね、こういうタイトルでお話ししますっていうご連絡をいただいていた。タイトルを見た瞬間、しまった、かぶったと思ったんですよ。っていうのは、今日このお話の中でこのアンパンマンの話をちょっと触れようかと思ってたからなんです。でも生きるっていうことを考えて2人とも同じところにね、お話が行き着いたっていうのは、ある種めっちゃ仲良しだなと思いながら、こうね、先週喜んでたんですが、この何のために生まれて何をして生きるのか、そのドラマの中でも紹介されていましたが、この言葉、柳瀬隆さんが描かれましたアンパンマンのね、あのアンパンマンのマーチという主題歌の中の歌詞でも使われているんです。何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だっていう、そういう歌詞で紹介されている。何のために生まれたのか、何をして生きるのか、まさに生きるとは何かっていうことを、ずっとどの時代どの状況であれ皆がそれに向き合ってきたっていうことを表すかのように、アンパンマンの中でも歌われているんです。何のために生まれ何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だって。答えられないことがある、わからないことがある。私は一体何のために生まれてきたんだろうか、何を私は人生の目標としたらいいんだろうか。コヘレトもまた悩みました。しかしコヘレトは、皆さんとご一緒に読んできたように、一章から順々に言葉を語り、言葉を積み重ねながら、彼は今日この箇所に至った。ちょっと一章以下をね、振り返ってみたい。一章二章にてコヘレトは、幸いに生きるとはどういうことかを模索しました。自分の欲のままに生きれば幸せか、いや、欲には限りがなく、一時満足してもすぐまた枯渇してしまう、渇望してしまう。じゃあ何か努力をして成果を残せばよいのか、いや、 その成果が、ね、実現する前に人の命はわずか短い時間だから終わってしまうことも多い。じゃあ何かしらの財を残せば幸せか。いいや、ボンクラが苦労知らずのね、後継ぎが苦労知らずのボンクラだったら残したものもあっという間に失われていく。そんな中でコヘレトは、私がと思って生きるんじゃなくて、束の間の人生であっても神によって生かされながら生きているって、そこに幸せを見出そうとしたんです。3章においてコヘレトは語りました。私たちは神の時永遠を生きている。この時コヘレトが見ていたのは、20年前の戦争によって痛みを負っていた多くの人々、自分の家族を失った、父親を失った、夫を失った、そんな中で苦労しながら生きてくる人々がいる。弱い民は為政者の横暴によって巻き込まれるようにして生きているけれどもね、ってけれどもコヘレトは言うんです。それでも私たちは神に対して、なぜですか、どうしてですかと問いながらも、神の見て、神のまなざし、神の時を生きている。って4章5章にて私たちが見たのは何か。それは、人は一人で生きているのではないんだ、共に生きてくれる仲間がいてこそ幸いだということを見出した。7章では何を見出したか。人は不完全な存在だ、わからないことだっていっぱいあるよ、だけどね、ってだけど私たちはわからないからこそ、神様一つよろしくねって、神を信頼して生きるという幸いを与えられている。何でもかんでも自分の理屈通りに生きようとしたってできんでしょって、私の願望、私の理屈通りに生きようとしてもできない。でもその挫折しそうになる、落胆しそうになる、その時に私たちはそれでもなお、神様あなたがおられるんだからよろしくお願いしますって期待して生きることができるって、そうやって生きるっていうことをずっと考え続けてきて、今日の箇所においてコヘレトは私たちに言うんです。誰のために生きるのか、誰と共に生きるのか、それが私たちに、自分たちに与えられた命の役割、意味、目的を示していくんだって。先週のお話の中でですね、渡辺先生が本当にこうハッとさせられるというかね、本当にこう共感させられることを言ってくださいました。共に生きるっていうことは本当に手間暇のかかる大変な事柄だって言ったんです。面倒くさくて他人に迷惑をかけるような事柄だってあるって、そんなことを話してくださったんです。本当に率直にそうだなと思いましたよ。人はね、共に生きるっていうことは時々面倒くさいんです。忙しい仕事があってわーってやってる時に子供がやってきて、ねえねえお父さんって、もう手を振り回されて勘弁してくれと思うようなこともあるしね、今本当にこれに集中したい、もう疲れ切って一人でありたいっていうのに、周りの人からね、ちょっとって声をかけられてしまうことだってある。でもね、私たちはそうやって一緒に生きるっていうことの中に、実は喜びを見出してるんじゃなかろうか。私ですね、今年の3月まで地方連合の会長を仰せつかってやっておりました。会長であった4年の任期の中で、共に生きる連合であろうっていうことを呼びかけ続けました。地方連合とは諸教会を支えるべきものなんだっていうことを強調しました。そうしたら4年の任期の間で、これでもかっちゅうぐらい諸教会からの相談事が押し寄せてまいりました。ねえ、相談事を聞きましたらね、ちゃんと向き合わないかんわけですよ。で、私たちバプテストですから、こうしてみませんかっていう提案はできても、こうしましょう、こうしますっていう決定はできるのです。決定はあくまでも当事者がなさるもの。私たち地方連合というのは提案しかできない。だから一生懸命相手のことを思って提案しますけれどもね、うんと言っていただけなくって、私たちはこうしたいんだって言われたら、それは無茶でしょうと思いながら、難しいでしょうと思いながら、なんとかそれを実現するべくですね、向き合わんとならんかったんですよ。だから本当に駆けずり回りました。で、まあそういう私の、駆けずり回っとる時の自分でフォローしきれん苦労を、妻とか家族とかね、教会の皆さんにお願いしてしまったから、本当に支えられてありがたかったなとも思うんですが、でもね、 共に生きるっていうことは本当に手間暇かかること、辛いこと、しんどいことでもある。でも同時に私、地方連合のことで本当に困っているときに、もう一方で感じてきたこと、それはね、教会が本当に困って困って困って、でも相談してくれずに教会閉鎖みたいなことが起こったら、私はその方がよっぽど傷つくと思ってたんですよ。相談されずにその人がもう落胆して絶望してどうしようもないって諦めてしまったら、そのことの方が傷つくんですよ。私たちもそうじゃないか。自分の大事な仲間、家族、友人からですね、本当に困っている時に、困った、助けてくれ、話聞いてくれって言われんことの方が辛いじゃないか。頼られるっていうことは、それは解決は一緒にしきらんかもしらん、だけども一緒に頭ひねって考えていくっていうことの中で、何かその人のために一緒に尽くそう、何とかしようって、その努力の中で一緒に生きているっていうことを喜び合えるんじゃないのか。何かね、相談もされなかったら、はあ、私は頼られんかった、私は声かけられんかったって、そんな寂しさ悲しさの方が私たちの中で大きく大きくなっちゃうんですよ。共に生きるっていうことは苦労もあります、手間もかかります。だけども共に生きるっていうことの中で、私たちは互いに向き合って生かされ合っているっていうことの実は喜びを見出しているんだ。コヘレトは言うんです。愛する妻と共に人生を見つめよ。それはね、あなたと向き合って共に生きるべく神様が出会わせてくださった相手、そんな相手と真剣に向き合っていく中で、私たちは何のために生きるのか、誰のために生きるのか、そんな幸せを見出すことができるんだ。コヘレトは言います。人生とはわずかな時間かもしれない、だけどもね、共に生きるっていうことを喜ぼう、今を生きているっていうことに誠実であろうって、そこに私たちは今生きている、その意味を見出せるんだから。先ほどアンパンマンの主題歌の話をいたしました。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だって、その歌詞の続きで柳瀬隆さんはこんな歌詞を告げてるんです。もうちょっと余談で思い出しました。柳瀬隆さんがね、あのアンパンマンの中で曲を作る時ってね、あのレコーダーでメロディーだけわーってメロディーと歌詞だけ入れて、それを入って係の人に渡すんだそうですよ。で、渡された人はそれを曲にしないといけないんだそうですよ。で、その曲を作っていたのがうちの弟でして、うちの弟がそのアンパンマンのね、あの映画とかのその曲をね作ってたんですよ。そのメロディーだけ渡されてどうしようって頭抱えながら、いろんな仲間と一緒に作ってたって言ってましたけども、でもね、時々そのドキッとする歌詞があるっていうんですね。そんな中の一つが多分これなんだと思う。もちろんこの曲はずっとずっと前に作られてるから弟手掛けてないんですが、でも先ほどの何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて、そんなのは嫌だの続きで、柳瀬さんはこんな歌詞を書いている。今を生きることで熱い心燃える、だから君は行くんだどこまでも。今を生きることで熱い心燃えるって、何のために生きるのか何をして生きるのか答えられない、わからないことはあるかもしれない、だけどその問いを私たちは探していくときに、今を生きていくんだよって。今私たちが生きている時代、今私たちが直面しているこの出来事というのは、生きてても何の希望もない、死んだ方がマシだ、コヘレトの時代の人々はそう思ったんです。だけども生きていたって何の希望もないじゃないんだ、それでも今を生きるんだ、今をちゃんと向き合って誠実に生きていくんだ、神に生かされながら生きているんだって、そこに私たちは命の意味を見出せる。コヘレトもまた語ります。今を生きなさいって、先が見えないからダメだじゃなくて、神が与えてくださる未来に期待するから今を生きるんだって。 コヘレトは今日もまた徹底して生きるということを一生懸命考え、私たちと分かち合ってくれた。さあ今私たちは5回に及ぶコヘレトの学びを続けてきました。来週がいよいよ最後です。来週はご一緒に12章を分かち合いながら、コヘレトが考えた生きるについてまたご一緒にもう一段深めてまいりましょう。今日から新しい一週始まります。どうぞそれぞれ健康に一週過ごし、また翌週この街道に集えれたらと願っております。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちこの街道に集い、またネットを介して礼拝に集い、共にコヘレトの言葉を読み進めることができありがとうございました。コヘレトの時代の人々は、今の時代は悪だ、生きることには希望がないと嘆いておりました。それはどこか今私たちが直面している時代でも同じかもしれません。多くの人が生きることに不安を覚え、何のために生きるのか、どのようにして生きるのかと必死になって問い続けております。でもその中でコヘレトは、神が私たちにちゃんと目を留めてくださっているからこそ、今を生きろ、今を真剣に生きろと促します。神様、私たちもまた今を真剣に向き合い、生きていきたいと願います。その時に私たちは誰と共に生きているのか、その大事なヒントをいただきました。私たちは今自分で生きているのではなく、多くの人々の中で共に生きております。であるならば、私たちはただ生かされているだけでなく、私たちもまた神様と向き合って、神のために、また周囲の人々のためにどう生きるのかが問われています。その問いの中で、きっと私たち自分たちに与えられた命の意味を見出すこともできるでしょう。神様、どうぞ私たちのその生きるとは何か、その真剣な問いにあなたが寄り添い、私たちに喜べる答えを見出させてください。今日は参院選挙の日です。どうぞ私たち世代だけでなく、子どもたち孫たちの未来のために適切な選択ができますよう、私たちに先を見据めていく目と心とをお与えください。新たな一週の始まり、私たちの救い主イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。